皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。
本日はですね、朝原の水道をいつも守ってくれている水道屋さんの向田淳二さん、そして朝原交流会館の長尾さんにインタビューしていきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず向田さん、ちょっと自己紹介を簡単にしてもらってもよろしいでしょうか。
もう前期高齢者になりましたね。72歳ですから、いつもすでに定年の年にはなってますね。
今も活躍してくださっている向田さんで、普段はね、水道屋さんですし、 NPO 朝原だったりとか朝原未来を作る会でもお仕事をしてくださっています。じゃあ長尾さんも簡単に自己紹介お願いします。
はい、朝原交流会館の事務局と、コミュニティ、朝ミラ、それと NPO 朝原の事務局をやっております長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日お二人のご縁はっていうと、そもそもは消防団なところもあるんですが、ちょっとまずですね、向田さんのちょっと小さい頃の、幼かった頃のお話から伺っていこうかなと思いまして、向田さんはもともとは朝原のご出身。
はい、生まれも育ちも、朝原ですね。
はい、
で父親が水道工事の関係をしてましたので、その後継ぎで2代目ということですね。はい、
なるほど。でじゃあ朝原小学校ですか。
朝原小学校入学式だけで、あとは津田小学校に転校しました。
大沢原だからですか。
はい、そうですね。一番は距離ですね。徒歩通学なので、私の家から朝原小学校ですと4キロ、津田小学校だったら 2.2 キロです。
半分なんですね。
およそ半分ですね。
ああ、なるほど。はい、でまた朝原にはこう遊びに来たりとかはされてたんです。
そうですね、父親が朝原に随分縁がありましてね、それで秋祭りとかですね、正月のなんか御礼会とかいうようなものにはね、大体ついてきてましたから、朝原に随分縁がありました、子供の頃から。
じゃあ当時のお祭りの様子とかもよく覚えとってです。
そうですね、随分荒っぽいこともやってましたからね。鬼の面と天狗の面って、この辺では花と獅子と言うんですけどね、そういったものがね、子どもたちを泣かすことをね、楽しみに、その若い青年団の方たちがね、随分やっておられましたんでね、その時代を覚えて、それから途中でちょっと、どういうんですかね、静かな祭りになって、また私たちが青年帰ってきてから、私が27歳で関西から帰ってきて、ちょうどその頃からまた秋祭りが、賑やかな秋祭りになってきましたね。
今もね、天狗と、
そう、花と獅子という、
獅子か、はい、花と獅子っていうのはどういう意味なんですかね。
猿田彦が花だというような、水先案内というね、神事のね、獅子は守りで、だから子どもたちよく他の地方ではかませるというかね、頭をかませて無病息災を願う。猿田彦にはこの棒で頭をどういうかね、撫でる、叩くというと無病息災というようなこともあったんではないですかね。詳しいことは分かりませんけど。
そういう風に言ってたんですね。長尾さんご存知でした？
全く、うん、今聞いてはーそうなんですかいう感じです、う
ん、なんか今はね普通に天狗と獅子舞みたいなイメージでみんな言ってるかもしれないですけど、
今でもあの、うん、秋祭りの時は子供を泣かせたり、うん、してますね、はい、あれがずっと昔からあったんだなって、うん、はい。
じゃあ向井田さん自身もこう泣かされたなとか、まあ、お子さん連れてったなみたいな思い出もありますか？
はい、あります。あの、そうですね、幼児期にはね小学校へ行く前も来てましたからね、うんうんうん、その頃はね親の後ろに隠れてね泣き出した、泣いた記憶がありますね
そういうことも覚えとってですね。なるほど。じゃあなんかあの、まあ、一度ね関西に行かれてこっちに戻ってこられて、まあ、ちょっとまた復活させようみたいな思いもあったんですか？
はい、ありました。で私が帰ってきてちょうどまだ青年団が朝原青年団というのがあったんで、それに対抗してですね、はい、参考会というのを作ったんですよ。
参考会、
はい、うん、私との同級生たちとそれから先輩に3人総勢40人ぐらいの青年会みたいなものを作りましてね、それでそうですね10年ぐらい活動しましたね。その縁で結婚したのも、そんなこともありましてね。
それはすごいおめでたいお話なんですけど、参考会では、まあ、具体的にどんなことをされてたとか？あの
ボランティア活動と、それから夏キャンプに行ったりですね、それからまああの奉仕で、それから金を稼ぐために草刈り隊というのをやったりね、そんなことして、子ども会も含めて、うん、マイクロバスとかバスを借り切ってね、うん、大島とか、うん、光の方とかね連れて、まあ、子ども会も含めてですからね、うん、そんなこともしてましたね。
そうなんですね。
3回ぐらいかな、山陰、うんうんうん、浜田方面に3回ぐらい行った記憶があるんですから、大島が3回かな、うんうんうん、穴が2回とかね、
いろいろ行かれてたんですね。
年に1回か2回ですね。
ちなみに参考会っていうのはどういった名前の由来なんですか？
ホーソバラに参考中学校というのがあったんですね、うん、あの珍しい名前で、最近組合立参考中学校という、ちょっとよそにはないような前ですね、普通は調律とか県立とか私立とか言うんですけどね、参考中学校っていうのは組合立参考中学校っていう名前だったんですよ。
ということは何かの組合が作ったんですか？
今でいう JA ですね。へえ、知多農協、朝原農協、芝農協、その3つで起こしたんで参考中学校。
そうだったんですね。今初めて知りましたすごい勉強になります、はい、じゃあその時のいわゆる同級生とか近い年のメンバーでやったんですか？
そうですね、うん、私の同級生が10人ぐらいと、うん、2、3級下が20人ぐらいですかね、うん、総勢30人あまり40人おった時もありますけどね。
その時に、まあ、奥さんと出会い。
そうですね、そんなことがありましたね
なるほど。じゃあ、朝原の人なんですか？
じゃないです。
あ、違う。ああ、
そうなんですね。そういった、まあ、いろんな、ね、ご縁が生まれてっていうことなんですかね。なるほど。またあの向田さんは消防団としても長年活躍されたということなんですけども、何歳から入られたんですか？
そうですね、関西から帰ってきた27歳から31年間お世話になりました。
ということは58歳、
うん、あ、そうか、もうちょっとおったね、61で辞めたんで、
じゃあ33年間、
33年間もご活躍されたんですね。消防団初めは何がきっかけで入ったんですか？
もうあのその誘われた、誘いに来られた方全部知っておる朝原の先輩方だったので、断るに断りきれないというような状況でしたね。なるほど、はい。
でまあ、長年続けてこられたということですけども、なんかこう大変なことはなかったですか？
何回かその火災には出動しましたね。悲惨な家族が、ね、亡くなられた 火事にも出会いましたし山火事にもありましたしね、うん、ただ私はちょうど18から27までいなかったので地域にね、その当時の友達というのが少なかったので帰ってきて消防団という付き合いがね非常にも面白かったというのもあるんですけどね、あメンバーを知るのにはいい機会でしたね。
なるほど。それをきっかけでまた地域にも馴染めてみたいな。
そうですね、うんうんうん、それと今参考会という会を作ったりしたので、うん、そういう両方とにかくまあ地域に馴染むということをねしようかなという思いはありましたね。
またまあ33年が続けてこられる中で、まあ、長尾さんも含めていろんなこう若手も新たに入ってきたと思うんですけど、そういったこう教育係的な立場でもあったんですか？あ、
そうですね、はい、指導もしてましたね。
なんか長尾さんもこう思い出とか。
あ、はい、うん、向田さんとはちょっとやっぱり一緒に消防団としてやってる期間がありましたんで、うんうん、はい、いろいろ教えていただきましたね。特に双方とかね昔の双方はねすごく厳しくこうなんていうみんな頑張ってやってたんで。
双方って何ですか？
あの小型ポンプ双方っていう大会がありまして、うん、それは、まあ、消防の基本動作が、まあ、全部入ってて、うん、まあ、それをちょっと頑張るっていうのは、まあ、消防団の大きい、訓練の一つなんですけど、うん、それの、まあ、いろいろ指導をしてもらったりとか、はい、
その時は団長だったんですか？
私は、ね、団長のから、3番目という部長というところでもう辞めましたので、うんうん、はい、そこまでですね、ナンバー3というそこまでですね。
まあね、一番こう団長よりも部長さんの方が多分面倒役みたいなね、そうそうそう、感じだったんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ皆さんにこう慕われてという感じだったんですかね。
はい、向田さんすごく人当たりが良くて優しくしていただきました。はい、
ね、結構こう消防団って体育会系みたいなイメージも、ね、あるんですよね。そんな、
うんうん、そうですね、うん、まあ僕らはその優しい人が全員上におられたんでものすごく厳しい当たりはなかったんですけど、うんうん、向井田さんが消防団をやられた時は結構すごかったんじゃないですか？
うん、先輩方はかなり厳しいあれありましたね。規律動作といいますかね、そういったことに対してはね、非常に、それから平成日頃でやってもね、目上に対しての言葉遣いというのはやっぱり、どういうんですかね、そういう面では気を使うということは言われましたね。
じゃあ結構厳しく教えてもらったという感じなんですかね。だけど、まあそれでも33年間続けてこられたっていうのは何かこうやっぱり思いはあったんですか？
仕事がやっぱり水道管っていうこともある、水を使うということもありますので、ね、いろいろそういうお世話にもなるし仕事上の延長にも多少縁がありましたのでね、うん、そんなことで一番はやっぱり人ですね、人と付き合うということの、うん、若い時は先輩、うん、ずっと10年15年でやってくると今度は後輩たちが何人か入ってきましたのでね、うん、そういった人との付き合いができるっていうのは消防団っていうのはまた独特の組織なんで友達とは違いますからね、それでも友達のような雰囲気の部分もありますし、うん、それから緊張する部分もありますね、うん、そういう面では終わってみて、あ、面白かったなという反省はあります。反省ではないな、うんうん、思い出はありますね。
素晴らしいですね。なんかこういった思いを聞いてぜひ、ね、また新たなこう消防団メンバーとか増えていったら嬉しいですよね。
はい、ぜひ、うん、消防団員は全国的に不足しておりますので、そういう、うん、やってみようかなという人は、まあ、気軽に言ってもらったらと思います。
そして今少しお話に出たんですけども、水道屋さんをお父さんから継いで、まあ、今も活躍されているんですが、水道屋さん継いでみて、まあ実際朝原で活動されていていかがですか？
そうですね、うん、朝原の家ほぼ全戸回った記憶があるの で、 ですね、今は随分材料が良くなってね、凍結破損というのが少なくなったんですが、それでもやはりありますからね、うん、
今でも凍結結構ね、私もあの実際にトラブルは見たこともあるんですけども、それここからちょっとあの凍結防止とかこの時期に気をつけておいた方がいいこととかもちょっと伺っていこうと思います。実際にもあの今1月2月になるんですけども、この時期は凍結って多いですか？
はい、あのやっぱりマイナス5度6度を超えると、それより下回ると確実に凍結破損っていうのが発生するんですね。それを防ぐためにはやはりあの布切れを巻いたりですね、まあ、断熱材というビニール保温チューブというようなものもありますし、さらにはその外の屋外のものでしたらね、ビニール袋などをこう巻いた上にかけていただくとですね、かなり対策になります。
水道管にビニール袋を巻いてからタオルを巻く、
反対タオルを巻いて空気を、ね、遮断した、要はあの外気温が低いとそのまま水を凍結凍らせるんでね、その温度を伝わりにくくするという、まあ、いろんな方法ですね、最近は、ね、凍結防止ヒーターという市販に、ね、量販店でも売ってるような、そういったものを随分皆さん使っておられるんだけど、やっぱり電気設備のないところではね、そういうのが難しいので、その代わりには今度はあの低温作動弁といってですね、温度が下がったら水がポタポタ出てくるというような水栓もあるんですよ。バッキムといわれる、まあ、ケレップというんですけど、その部分だけを変えるだけで、あの例えば畑の端っこの方にある水道であればね、そういった方法で対策はできるというのもあります。
なるほど。じゃあ外の水道だったらそういった対応が望ましいかなと。
そうですね、はい。
じゃあ家の中の水道はどういうふうにしたらいいですか？
そうですね、今あの本来ですとね、水が動くと凍りにくいんですけど、今非常に水源がないので出しっぱなしというのが一番ね、本当は対応としては手っ取り早いんですけどね、極力まあそうですね、水道行政の管理する側からするとそれは極力してほしくないなということで、あのヒーターを巻くとかですね、まあ、あの断熱材を厚くする、そういったことで対応していただきたいということを多分ね、防災無線でもよく言っていると思うんですけどね。
なるほど。そうか、そもそもの水源が少ないからポタポタ落とすのはあまり良くない。
そうです、節水という立場からするとですね、ポタポタ出てても1日経てばね、結構な量になりますからね。そういった意味ではあの今年は特にあの雨が少なかったりということがあって、あのダムの貯水量を見ても非常に減っておるという、全国的に特に西日本がですね、水が不足してますね。
その辺ちょっと気をつけないといけないで、ついついこうポタポタ落としておいたらいいかなと思ってたんで、ちょっとその辺皆さんぜひ直していただけたらと思います。またあの水道の元栓をもう閉めておいて、で蛇口を開けとくっていうのをされる方もいると思うんですけど、あれはどうなんですか？
そうですね、あの凍る材質、いわゆる水がなければね、凍るって破裂ということはないので、もしあの長期間使われるのであればね、元栓を閉めて、あの一番低い蛇口からしか出ませんのでね、高いところ順次開けていって一番低いところで水を抜いてやるということですね。どこからかその空気を入れてやらんとですね、水というのは出ていかないんですよね、あの押し出すような仕組みなんで。真空状態ですともう水は滴りませんので、出ていかんので、何歩蛇口を開けただけでは一箇所では出ないんですよね。何箇所か開けて水を入れて出して空気を入れてやるとすっと水位が下がるんですがね。
すごい勉強になりますね。やっぱり分かってないこと多かったなと思います。またあの給湯器の扱いなんですけど、あれでなんか割と間違えて電源を切ってしまって、なんか給湯器が壊れたみたいなのも聞くんですけど、そういったのはどうしたらいいですか？
そうですね、あの給湯器は今最近の給湯器は全部ね、あの凍結防止システムというのがもう組み込んであってですね、ある一定温度最低に沿ったらですね、あの温度がわずかに火があれってそうですね、20度ぐらいの保温状態になるような仕組みになっておるんで、それからもう一つ電気配線には配管、あの湯が通るとか水が通る配管にはヒーターがやっぱりついてるんですよ、内蔵ヒーターが。それであの元の電源を切らずにそのまま置いてもらう方が給湯器は た磨いて、ただ配管にまでは外回りの配管というんですかね、器具から外に出た部分についてはやはり断熱材を巻いてやるとかヒーターを巻くという対応がお願いしたいと思いますね。
ちなみになんかこうどれぐらいの時期までそういった注意をしておいた方がいいとかありますか？
そうですね、例年3月 の、 あの20日頃、要は春分、その頃まではそうですね、4月1日2日にも雪が降るということもありますからね。それでも気温は随分上がってきておるんで、私たちは業者としてはマイナス5度というのを一つの目安にしてますね。
皆さんちょっとこう温度計を見たりとか、またあの天気予報でも深夜のね、あのマイナスの気温が出てますので、それを参考にしながら気をつけていった方がいいですね。
はい、そうですね、
はい、すごい勉強になりました。他にもこう朝原で水道でこの辺困ってるとか長尾さんあったりします？
あ、そうですね、あの空き家がね増えてきてるんで、あの辺の水回りずっと使ってないとかいうところなんかは結構使おうと思ったら出ないっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、去年の1月17日18日ですかね、マイナス10度で真冬日が2日3日続いた時があるんですが、その時に朝原地域で空き家がですね、私が知ってる範囲では15、6件、はい、5件あの破損がありましたからね。
えらいこっちゃ。
で、なんか空き家ってこう水道止めてるイメージですけど、そうではなく、
はい、あの止めておると思われて、実は夏に来た時に開けたまま帰っとったという、使える状態のままで置いておかれて、もう冬まで来ることがないというような時にですね、空き家が破損するんで、まあ隣近所の方がね、気がついたら止めていただくということをねしていただいたらいいと思いますね。
ご自身もね、空き家の持ち主が一番気をつけないといけないんですけど、まあやっぱり関係性ですよね、お隣の人にお願いしますねみたいなお声かけとかもしといた方がいいんですかね。
そうですね、はい、あの時々帰られる方はね、お隣近所の方にね挨拶、方々ね、もしも破裂しとったら元栓忘れとったら止めてくださいねというような挨拶もねされるとやっぱりいいと思いますね。
なるほど、なんかその辺こう NPO でもちょっと気をつけれたりとか。
そうですね、空き家についてはちょっと NPO だったりがですね、まあ、これからどんどんちょっと積極的にケアしよういう話になっておりますので、なんかそういうのもね、あの協力して防げたらなと思います。
はい、何かこう他にもこう水道のことでこの辺は気をつけておいていて、もしあれば教えてください。
そうですね、やはりあの一番はやっぱりあの凍結、それで気がつかなければその水がなくなるということでね、水源地が朝原地区の水源地でそんなに大きくないんですよ。そうするとあの断水を発生するということまで及ぶこともありますからね、注意、地域の方々がね注意していただいたらと思いますね。
なるほど、本当にこうみんなで守っていかないといけないものなんですね。
そうですね、水は無尽蔵にあると思ったら実はそうでもないので、
この辺私自身もちょっと気をつけなきゃなと思いました。ありがとうございます。じゃあそろそろねちょっとお別れの時間が近づいてまいりまして、ちょっと最後になるんですけども、あの NPO 朝原、またこの地域の朝原では、あのビジョンとしてあなたは朝原で何したいっていうのを挙げていらっしゃるんですよ。でそこをですねちょっと向田さんにも伺っていきたいんですが、よろしいですかね。はい、じゃあいきます。あなたは朝原で何したい？
あの元気のある間はね、ここに住んでる人たちと遊びたいというか、あの仲良く晩酌を一緒にするというようなこともいいのかなと。いつも私の地域ではですね、月に2編 4,5 人で集まって飲み会をするというのが恒例になっておりますので、はい、それでいつまでもまあ元気でおりたいなという、で皆さんの笑顔を見たいなという、そんな思いはありますね。
ありがとうございます。一番いいことですね。私もなんかあの向田さんとはあのこの朝原交流会館で本当ここが立って初めぐらいの時にかな、あの皆さんでこう、ね、飲み会をしたことが今でもいい思い出なので、こういったご縁がつながっていくといいですね。はい、本日は向田淳二さん、そして長尾さんにインタビューをしていきました。お二人ともありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し。来月の放送は3月7日木曜日午前11時30分から、再放送は3月9日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
Thank you.